作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
はい、時代劇担当、時代小説担当、相方です。ホラー大好き船木です。
はい、山とホラーどっちにしようか悩んでる海田です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
世の中もゴールデンウィーク終盤ということになっておりますけれども、皆さんゴールデンウィークは今年はいかがでしたか？
動物園に行きました。
ああ、獣フレンズ的な。
カピバラが。
ああ、なるほど、いいですね。
かわいい。
ヌートリアのでかい版。
いや、だってヌートリアは牙オレンジ色じゃないですか。
うん。
しかも鴨川にいるじゃないですか。カピバラは京都には見れない。
なるほど。
入れるかもしれない。動物園に。
まあ、とりあえずそんな私は山に登ってまいりまして、
はい、
山に行けば絶対2回ぐらい遭難仕掛けるんですよ。プチ遭難ってやつで、
はい、
この間も斜面を転がり落ち、そしてなんてかしらガキを這い登り、なんやね、高い靴が傷だらけになって帰ってきましたわ、
うん、よく生きてましたね。
まあね、やっぱなんかこうハイキングコースあるじゃん、
うん、
普通に雑誌とかで紹介されてる、うん、でよく地図見たらここにも一つ違う道があるじゃないの、
うん、
ここ行ってみようと思ったわけよ、
うん、
そうしたらさ、これ道なき道を行くって感じよねって感じ、
うん、完全に山を舐めた態度ですよね、それはね。
山を舐めたね、うん、失礼ね、山と命のやり取りをしてると言ってちょうだい。
無駄なやり取りはいいんじゃないですかね、そういうのはね。
無駄って言われたよ。
ちゃんと保険かけとかないと。
そうそうそう。
保険
ちゃんと入山ルートっていうのをね、事前に申告しておくっていう、そういう書類があるんですよ。
ああ、あるある、
うん、ああいうのを出しておくと、いざ遭難した時にあの人帰ってこへんいうのが分かるんで。
それがね、窓口どこなのってやつでね、
もうその時点から調べんと飽きまへんでという。
なるほど。
私はですね、ゴールデンウィークは毎年恒例の東京のお茶の水の周辺でですね、SF セミナーというイベントがありまして、いつもそれにこの前も行ってきたんですけれども、うん、はい、まあ、例年通り非常に濃い話が聞けたというのでね、良かったんですが、で帰ってきたらその日が授業の日なわけですよ。
お
で、あ、そうや、みんなの作品読んでへんわと思って、慌てて今日読みまして、それでやれやれと思ったら、あ、今日ネトラジの司会俺やわっていうことに気づいて、こう慌てて台本印刷しようと思ったら紙がないので慌てて買いに走るみたいなようなことを今日やっておりましたけれども、
ほう
というような感じで今日もノープランで進めていきたいと思います。
怖っ。
というわけで中山先生お願いします。
はい、中山次郎でございます。はい、山に迷い、人生に迷いちゃうんですが、
大変ですね。
一個だけにしときゃ迷う。しんどい
じゃん。いや、女とはまあ欲張り
なもんです。確実に女ってどっちかで。
女とはと欲張りですからね、あれもこれもって思うんですよ。
やりきってからやろ。
はい。
はい、というわけでそんな我々のですね、作劇塾の歴史というので、何回もやっておりましてもう5月に入ってしまったわけですけれども、作劇塾の歴史パート4ということで、今日はですね、2013年ぐらいからちょっと振り返っていこうということなんで、まあ2013年というと最近ですけれど、大体その頃何があったかというと、だんだんね、塾の内容というよりは先生の話になってくるんですけど、2013年の2月に、四天王寺の暗号が出た。
ああ、
決戦の頃です。
あの大決戦。
創世記以来のということなんですね、あれはね。
大
何年ぶり？
大決戦はね、あんまり多いんかって。2700円高い。
まあ、高い。2000円ぐらい。
自分の方も。うん、
って
でもね、もう800枚やからね、しゃあない、うん、普通のの2冊分やから、
うん、だってあれ電車の行き帰りで読もうっていうタイプの本じゃありませんから、どっちかというと。
あれはもう書斎にこもってじっくり読む、
うん、
私の父親にも先生のサイン本をこうプレゼントしたんですけど、はい、まだ読んでないみたいな。あかんやろうと思うんですけど、
まあね、歴史学じゃないんですよ。歴史学も含みの、民族学も含みの、いわゆるオカルト学ですね。いわゆる象徴とか暗号を読み解きながら、解読していくという、だそういうものを合体した珍しい書籍なんですよ。うん、あれはね。うん、聖徳太子はそうじゃないと読めない。読み解けない。文献だけでは、聖徳太子は。文献だけでやるから聖徳太子はいるとかいないとかとなるんで、うん、四天王読みなさい。考慮読みなさい。聖徳太子が生きていた証が生々と。うん。八尾のあの神社行ってみなさい。ね。丹後半島に行ってみなさいって、聖徳太子の生きていた証が生々とあるから。っていうね、本ですわ。
まあ、非常に濃いですけど、面白い本なので、あれはいいと思うんですけれども。で、それからですね、2013年の4月から、TBS ラジオのラジコンというところでですね、誘拐案内という動画の配信が始まったというのが大体この辺りなんですよ。
ああ、そうか。あの辺りなんやな。
はい。
その辺りでそんな大広間で活動をしだしたのは、おそらく。うん、
でこれが、2015年の3月の末ぐらいまで続くというので2年近くあれはやらはった、
うん、もう200数十話話したからね、
あれ毎週
でしたっけ、毎週ですわ、毎週4話ぐらいのペースでやってた、
でしかも現地に行って語るという、
ね、そうです、まあその現地に行って語るのもありの、まあ本日一郎です語ってのもありですけど、現地のその現象があったところで語ろうという大冒険、うん、いっぺん台風の日に行きました台風の日に大変な見ちゃったっていうのそのこともありましたけど、はい、
あれは DVD 化はされる予定ないんですね。
いや、ちょ素材は一応ちょっとある映画館に渡しちゃうんですけどね、
はい、
うん、ただちょっとね当時あんまりいいカメラ使ってないんでやっぱり撮り直せんといかんのかなと、うん、
まあこんなこと言ってなんですけど、怪談ものの DVD は多少の画質の荒さもそれも味ってことありません？
それはね、TBS に言われたよそれ、
はあ、
TBS も、まあ、ねえ、その金も出さんですけどばっかり言うから、ね、画質がどうのとか言うわけ、いや言うんだよね、それ普通のパソコンとかスマホで見る映像やねんから、ね、はあ、やっぱテレビ局やから、
はあ、
ちゃんとした、
は
あ、それと比べちゃうねんな、
はあ、
そりゃあ、そのTVの番組なんか、それは何百万でやってるからね。うん、これは、これはあれですね、手弁当ですよ。本当に。ねえ。うん、もう TBS とやってないから TBS 悪口言っちゃいますから。
今はもう見れないんですかね、あれは。
一応、有料配信やったんでね、あれは。うん、もし流れてたら、それは違法アップロードだから、それは飽きますよ。
やっぱり DVD 化を待つしかないのかって。
まあ、DVD は DVD でまた新たに作り直そうかなと、うん、思っております。はい、うん。
というようなことがありつつ、2013年の、秋頃、9月なんですけれども、当時、作劇塾の総務だった方がですね、真柴秀明という名前で、電撃大賞第20回の金賞を取ったというのがこの時なんですよ、
うん、
で、あれから今もまだ現役のラノベ作家としてどんどん作品を書かれて
10作目から
ですね、6月ぐらいに10作目が出るというので記念のパーティーをやった覚えがありますけれども、
ありました、ありました、うん、
というようなことがありつつで、2014年になりますと、5月にですね、ダークナイトの東京公演がこの時ありました。
あ
れ、東京公演はこれが初めてでしたね。
初めて
。2日連チャンのやつでしたっけ？
それ去年のやつじゃない？
去年かな。なんか、初めてのダークナイトで、2日3日連チャンのやつがあった覚えがあるんだけど、違いましたか？
最初のダークナイト。最初のダークナイト。
クリスマスになさったのはいつでしたっけ？
クリスマスなんか やったっけ？
なんかなかった。
覚えてない。
うん。
あ、クリスマスやったのは TBS 主催の東京でやっちゃったの？
ああ、そうです。
あれは、あれと TBS。
あれも TBS。
白石北野誠。
やっちゃ
う。あれは、そうそうそう。
記憶がなんか混濁している。
まあ、3年も前やからね、うん。東京のダークナイトが誰か行ってました？
いや、東京なもんで。
ダークナイトでもう一回一回目からずーっと私は東京にしたからね。小僧さん言うて
申し訳ありません。
トナカイ
トナカイ、
小僧もう一回ずつ消せるからね。小僧ダークナイト生き地引きやからね。
申し訳ありません。
東京にした
、はい、すいません。東京だから行けませんでした。はい、
外観
行けませんね。
外観
で、2014年の10月からですね、作劇塾の授業の日が、今の金曜日になったのがこの辺り。
そうそうそう。
まあ、金曜日になったので、我々は、社会人組としては飲み会に残りやすくなったということでね、非常に良かったんですけれども。
そうそう、記念すべき日でした。
記念すべきところでしたね。うん、
だって今まで木曜日でしたもんね、あれ。
木曜日でしたね。
うん。もう終電組ばっかりでしたね、あの頃は。遠野さんなんか金曜日になって万歳というブログで書いてありましたかな。
そうそうそう、
うん、あの頃から彼のじゃないの、あなたの福知山大阪間の行き来が始まる。
あ、そうですね。
そうそう、
僕が福知山に行ったのもそのぐらいからなんで。
そうそう、
だから作劇塾としてはその最初水曜日で木曜日になって金曜日になったっていう、そういう風になってきてますね。
うん、
まあ、教室から言ってたらね、教室の都合があったね、日程がね。
うん。
で、あいつらで聞いたから、他の人やってたら、土曜日何もできまへんのかって言ったら、おい、空いてますよ、言われて、なんでや。空いてるの、最初から言うてや、そんなのやったって。管理してないかや。管理してないかや。そんな前で。
ジムは大事です。
そんな大事。まあ、まあ、ま
あ、あとですね、ちょっと気になるのが、これちょっと翌年になるんですけど、2015年にですね、10月に、中山先生が、すぐそこの、坂井知事の交差点で、ああ、そのおばちゃんを見たかもしれないという、
見たか
ことがあって、
あれ見た。
見たんですね。
見たいな、おばちゃん。典型的な大阪のおばちゃんがね、幽霊ちゃう。幽霊みたいな、幽霊って、イメージ的に美しいもんやんか。美女はなるもんやから。そうじゃないね。なんか普通のおばちゃんの、普通のおばちゃん、それもなんかちょっとこきたらああいうな。あれピンクの、なんか、カーディガンみたいな。
ああ。
ちょっと汚れてる。でかいボッサボッサ。いや、立っとんね。ただ立ってる。ただ立ってるだけ。
十分怖いです。
めっちゃ怖い。いつも俺、チャリンコでずっと。めっちゃ怖い。で、信号青になってね。めっちゃ怖い。何なのおばちゃん。で、うつむいて、下向いて。でも、外見普通のおばちゃん、おさのおばちゃん。で、おばちゃんの前をふっと、って、自転車に乗って。まさかお化けちゃうろうなって、ふっと振り向いたら、もういなかった。で、2回見たら、何だったんだろう。まあ、幽霊なんておれへんから、まあ、あれは人が消えたやろね。
人が消えることも相当ないと思うんですけど。
さあ、どっちの方が可能性やね。
どっちが怖いんだろうか。
だから15年の10月12日と、で、年明けて16年の1月29日と2回見てるっていうなんですけど、3回目以降はない。
ないな。
ないですね。
何
だったんでしょうね。
でも先生のお宅って割とかしですよ。先生はご存知ないけど、怪奇現象は勃発してるんですよ。
らしいね。
うん。
例えば。
ね。
棚の向こうから人が覗いてたとか。
そうそう。ベランダの向こう、ベランダなんか偉い人の気配するなとか。そして耳元でクスクス笑う声が聞こえるとか。
うん。
割とありますよ。
クスクス笑ってるのはね、なんか変な音するからやって。
そうですか。
笑われてるんです。
笑われてるんですか？
笑われてる。
なんか怖い通り越しが出てきた。
人を笑わかすんと笑われるのちゃうからな。笑われるしが。
幽霊に笑われてるんですか？
幽霊に
笑われてる。笑われたんですか？
もう最低やで、それ。幽霊に笑われないんだよ。
なんかすんげえ腹立ってきた。
人間やめてよかったみたいな。
お札を大量に買ってきてやる。
いや、でも僕は一回もそんなないんで。
あ、そうなの。
全然。あの、ガス警報器が鳴ったっていうのは、
あ、そうで
したけど、でも、要は機械が鳴ってるわけやし、別に何もなかった、それ以外のものは何もないわけだから。
まあ、あれ以来ガス警報器封印されちゃってるね、あれ。うん。うん、本当に火事になったらどうするんだろうね。
まあ、その時はその時でし
ょ。その時は。心配になったらどうするんだ
よ。いや、
あの、なった時はなった時は。
先生、マンション、集合住宅。
警報器なろうかならないか、火事、もうなったの火事なってんねんから。もうしゃあないやん。
しゃあない。
もうなってんねんで。もう火事なってんねんで。
なってるんです
か、ね、逃げるしゃあないやんか。
ああ。逃
げるやんか。うん、こんだけのことやん。一緒やん、それ。
一緒でしょうか。
一緒一緒一緒。
なんか微妙に論点ずらされた気がしないでもないんですが。
どっか漏れたらまたマンション自体がまた警報器なんだよ。
あ、そうなの。
ボワンボワンボワン火事です。火事です。ボワンボワンボワン火事です。火事です。
でまあ風で鳴るんやったらいいんですけど、何にもなしになってるの、うん、なってるっていうね。
何にもなしなって。
そうなんですよ。
そうやね。ガス警報器があって大阪ガスの人電話してきて、台所のガス止めてください。いや台所あのまず使ってます。お風呂はお風呂のガス止めて、いやお風呂も使ってますけど、じゃあ何が鳴ってるんですかわかりません。行きはって、とりあえず行きます。で点検して、待ってわけわからないって帰ってきやった。でちょうど今度にちょっとやばい人がいて。
はあ。
犬神系の席じゃん。怖いやろ。
怖いですね。
うん、も知らんからさ、
うん。
あとで、ね、なんか、その時も階段階段、ね、うん。あとその話聞いたら、なんか思い当たるなと思って、で調べてるうちに、あ、ひょっとしたらうち、犬神系じゃんみたいな、が分かって。で、今ちょっと研究者やんな。いろいろ不幸なことないやな。怖いな。
怖いですね。
怖い、怖いも
う。あとはなんか特定の話題を出そうとするとなるとか。
八甲田さん。
ああ
。八甲田さんもあれ、八甲田さん、ちょっとそのネットラジオこれがやろうときね、八甲田さんの話で、ちょっとパタッとパッとパッとこう止めてね、トラブルがありましたってやろうか、みたいな、ブーン、ワン、ワン、ワン、さっきだ、さっきだ、とかね。まだ山があって、ガソリンがさーって。面白かったね。
そうなんですか。
そうそうそう。
あとなんか、オフィス一郎の動画を撮影しようとしてた時にも、こう、一回なったりとかして。
電気、
なんやねん。
あんた電気消えてんの。電気パッと消えて、パッと音、電気落ちたって。うん、それ電気おったんやね。簡単、簡単ねが悪いみた
い。ライフラインが来るんですよね、じゃあ、とりあえずは。
まあ分からんけどね。だからまああんまりこの1ビッターあかんいうことやと思うんですけど。
まあ、水道には影響がないんだな、つまんないこと考えました。ごめんなさい。
あったかもわからん。
そうでしたか。
実はあったかも。
気づいてないだけで。
気づいてない。
おお。やっぱり電気出すときたらやっぱ水道も。
実は気づいてないだけで、ヘトロリの水を飲んでたかもな。おいしいわー。お三人さんが欲しいなってドルッドルッドルッドルッドルッドルッ
飲み会で食事作るのもうやめます。
今日よりは味噌汁ぬめてんなあ、味噌汁なんで味噌の色してんなっておかしいなこれ。
でですね、2016年の4月からあの教室が変わりまして、まあ、今の中山先生のお宅でやるというスタイルになったわけですね。
もうそれも2人ぐらいだったんだね。もう今日使ってるしかなくなったんで。もう映すわ、言うて。管理してるおっちゃんに言うて。で、家中3月までちょっと契約の時まで言うて、やるべえんなやとか言われて。で、3月まで回って、で、4月からこっち。
思えば贅沢なスペースの使い方でした。
何にもないの。こっちの資料はあるしか。
まあ、それもそうです。
そうし、
うんうん。
で、ネットラジオもな、僕はもう反射、ワンワンワンって反射したら、ここはちゃんとお父様あるしね。
うん、
何のために書いてたんや、話や。何
の
ために今日使う。
そしてですね、2016年からいろいろとこう、いろいろなことが動きまして、夏ですね、去年の4月に、あのお化け屋敷、人形塚の家が、やりましたね。私も何回か行きましたけど。
そして私は、そこで受付室で座っておりました。
あ、
たまに幽霊やってました。
はい。
うん。なんかこう、 周りの方々はね、いろいろとまあこう会議っていうんですか、あの壁の向こうから男の人の声が聞こえるとか、あの空気が重くなっていくとか、
会議あってんで、だから、なんか受付するときにその鍵がふーっとこう歩いてて、
歩いたんですか？
歩いてたよ。
あ、そうですか？
うん。
全然気がつかなかった。
カーテンの下に見えんねん。こういう鍵がふーっとこう動いて、あ、これはまた覗き聞きしてるなって。
無実ですよ。
そのふーっとお客さんが 見るのやっぱり気になる。うん。誰か歩いてますっつうね。あ、まあ、受付がまだ見てんねん。
受付はおとなしく受付に座ったんですよね。なんか私の知らんところでごちゃごちゃあったんですよ。
ああ、それはよう、ある、よう影を動いたわ。で、動くんねんけど、壁やからね、その行く正面は。
ああ、そう。そうでした、う
ん。なんだけども、それを引っ返すこともなく、曲がることもなく、そのスーッと壁に消えていったってね、ことはもう何回もあったね。あとで、ね、あゆさんに、ちょっと、忍法を教えてもらおうかなと思って。そんなことできる。
買いかぶり
たいなだけで、高いか、どっかで、修行しはったから。あ、ちゃうな、あれ。
買いかぶりですね。
そう
なの。うまく収まりましたけど、はい。
僕は2、3回しか行ってないんで、直接なんか見たとかどうこうっていうのはないんですけど、撤収の日に、お化け屋敷の人から聞いた話で、あれ、入り口のところにモニターがあって、中の様子が見れるっていうのがあるじゃないですか。で、あれに謎のノイズが入るっていうのが最後まで収まらなかったっていうのは、先生も言ってはりましたけれど、あれの最後モニター電源切れる瞬間までずっと見てましたけど、ずっとあの状態でしたよ。
結構怖いとこやったよな。
あ、最後まであんなんかっていうので、で、片付けをしてはって、して終わった、まあ、ちょっとした打ち上げがその中でやるんですけど、うん、その時にお化け屋敷の人が言ってあったのが、他にもいくつかカメラがあって、まあ、ちゃんと順路進んでるかなとか、どこまで行かはったかなっていうのを確認できるようになってるんだけど、その本物の呪いの人形が置いてあるスペースがこうあるじゃないですか。で、あの隅に屏風がこう立てて
あった
んですよね。で、で、人形、奥の人形を取りに行って、戻ってくるときに、その屏風のあたりで、驚いてる人が何人かいたって言うんですよ。
怖
っ。で、屏風のところには脅かす仕掛けとかは何にもないんですよね。うん、で、カメラにも何にも映ってないんだけど、なんか、わーってなってる人が、結構いてはったらしくて、何に驚いてはんのやろうな、っていうのは。わからんかったね、みたいな話をしてた。
捕まえて聞く人いなかったんだねってことで。
うわ、やられて向きと
か。そういう驚き。
そっちか。
もうちょっとちゃんと置こうや。
そして忘れてはならない千秋楽でした。
はい。
はい。完全に書いたら置いてけぼりの私でしたね、あれは。はい、
ああ、そうですね。
はい。
近くのトタン板が膨らむという。
そう。ドッカーン
ですよ。ドッカーンって、ものすごい音がしたらしい。俺は聞いてないけど。
僕は聞いてないんですよ。その時いたんですけど。
そうなんですよ。私も聞いてないんですよ。1メートルそこにいたんですが。
ほんで、もうみんな、まあみんな半分ぐらいの人が聞いて、半分ぐらいの人は聞かなかった。すっごい、聞いた人はすっごい音が、あれが聞こえないって言ってるのは、ありえない。
らしいですね。
らしいですね。
うん。まあ私はね、
まあ変わってて向こうやから、うん、あなたしかいなかったわけ。
そうなんですよ。ラジオ体操したんですよ。暇だから。
なんでラジオ体操？結構かないな。千秋楽と屋敷やで。
はい。
ラジオ体操。
千秋楽だから。
お客さんが入ろうかな。なんだよ。あれ、お化け屋敷だよね、ここ。ちゃうのか。まあ、前はええかって。何人かお客さんが逃してるからね。
いえいえ、あの時はまあ、割と終わりの方だったらしいですね、音は。
終わりの方ですね。
うん、まあ、終わりの方ですからね。こわばった体をほぐすよ、あ、千秋楽ってもんで、まあ、ラジオ体操したら、まなこさんが、大丈夫ですか、かいださんと回ってやってきたわけですよ。で、大丈夫って何がと思ったら、頭あるかなんかぶつけたりしなかったんですかと。いや、別にと思って、まあ、カーテンの、入り口のドア見たら、 木とボコッと、
うんうん、なってましたね。
なってましたね。あれびっくりです。うん、そしてその後みんなで一緒にあのそのボコのトタンの裏側行ったんですよね。そ
うそう、裏側行きましたね、
うん、そしたら二重構造になってる、まあ、トタン、その裏がベニヤ板。
そうですね、
うん、二重構造。ベニヤ板はなんともないんですよ。
なんともない。
ただベニヤ板は普通のベニヤ板で、あのあれあれ鉄や、鉄のトタンやからね。
はい、
あれはだから、あんなガポーンとこう、あの膨らむにある体がとダーンとぶつかってもああなるかどうか、
そう、
ものすごい力が働かんとね。でも働く空間がないしね。
そう、
うん、
ベニヤ板異常なしでしたからね。あれは本当不思議でしたね、うんうん、
なのであのお化け屋敷の期間中はもう怪異が日常的に起きているというなんか不思議な空間ができてましたよね、うん、
まあ怒って当然の話はね、千人からに近いしな、どうと思うんで、うん、そろそろ千人前で、中田で、あの、役者同士がいたか起こして、今はあのね、ダダの劇場で、あの、うちのマネージャーの中村から見てましたもう、売れない芸人の嫉妬と、なんかもう恨みが、もう溜まってるらしいよ、あそこ。もともとそういうとこやから、もうだから400年間ぐらいずっとその売れない役者とかね、なんかもう客の怨念とかさ、なんか居酒屋とかなんかそういうのが渦巻いてる、その後ろが、そのすぐ横がもう千日前の墓場やったからな、処刑場もあるしな、正しくの台もあったしな、国問題やとかあったしな、えらいこっちゃねん。なあ、しかもあそこはあのね、あの南の大火で一遍ぶっても燃えてるしな、うん、やっと復権したのだ、この空襲で全部燃えたしな、どんだけ死んでるかも、あそこどんなとこでやって、
えらいとこでバイトしてもたな。
で、藤山神様はあそこで幽霊見てるしね、
うん、
そんなとこで、
まあ、そういう場所でやっぱり人形をテーマにしてやるっていうことなんで、あのなんかあるやろうと、いるやろうと思って、あの時装飾に使われた人形を2体持って帰ったんですよ、僕は。で、あの人形塚の家っていうあの看板というか、うん、一面にあの人形の顔が入り口のところにバーンって書いてましたけど、うん、あのキービジュアルになった人形を持ってるんですけど、持ってたらなんか起きるかなと思ったら、今に至るまで何にも起きひんなんで、もうどうなってんねやと思いながら、
今も岩倉の人形ちゃうもん。
ちゃうんですよ。うん、あのなんかそこら辺で買うてきたような安物のやつなんで、うん、でもなんか入ってるかなとかって思うじゃないですか。
まあね、期待するね。
そう、なんも気にしなっていう。
今はこうしとったりしな。
ああ。
なあ、起きてるのかね。10年脅してみたら、なんか違うな印象が。で写真撮っと。ちゃうやん。いつの間にこの子男の子なんだよ。おわっ取り替えちゃうんだよ。
でも今年の夏もなんか、まだ似たようなというか。
もし
か
したらね、あの、ちょっと、あの、企んでるのは、ちょっと、自己物件借りようかと。
うん、お
自己物件を借りて、で、そこでちょっと事務所機能を移して、でそこ、毎日あるから、そこでと毎日階段階やったら楽しいな。
事務所機能を移すんですか。
はい。
ああ。小泉一郎のっていうこと。
小泉一郎はそこに。
ああ。
もういろいろとね、もう荷物あんねん、もうね。
ああ。
ね。うん。うん。ちょっと通うということをしたら、ちょっと緊張感あるかなと。
ああ。
いうのもあるし、話題になるや、小泉一郎をね、その、事故物件に移転みたいな。
うん、そうなりますね。
あるやん。で、そこであの事故物件、すみませんね、種子がまた僕、その足を下げてるじゃん。ええよ、もう家賃半分や、みたいなことですよ。だから一軒家なかなかないのよ。
あ
マンションはな、あんねんけど、マンションはちょっと人の出入り多くなるから、クレームつくやろなと。
ダメですか、マンション。
マンション、一軒家
の。マンションは相当広くないと。
一軒家の方がいいよ。
一軒家の方が。
ボロの一軒家。ボロボロもう雨降ったら、ポッとポッとって水持ってきて、あのバケツからカーン、カーン、カーン、カーン、言うてるとこで、赤いだけ食って。昭和チェックでいいじゃん。
昭和チェック、うん、
それマンションやったらあの事務所として使ってはいけませんみたいなところもあるから。
あ、そうなんだ。
そうそう、規定があったりするとややこしいから、
うん、でもいい物件 当たりは未だにないんですか。
いや、これからや、まだ早いから、今から探し、あったら今から借りとかやんか。
まあ、
6月ぐらいから借りたいから、まあまあ5月終わりか、6月中旬ぐらいまでに探したいなと。
あ、まあでも今月、来月ぐらいですよね。
ですよね。
いいですね。
うん。
だからそこで会談会やるんやったら、僕の持ってる人形をまたちょっと装飾にこう出しておいてですね、
はは
ずっと事務所に置いといてもらったら、今度こそなんか、みたいなね。
諦めてなかった
ん
やな。
もちろんや。
ほう、
なんか捨てるのもったいないやろ。
まあね、うん。まあ確かにこのままじゃ単に人形を持ってる人になっちゃうからね。
そうそうそう、有効活用しないとみたいな。
うん。
でまたそれがなんかね、これが去年のあの時、その人形使う時の人形ですって言ったら、なんかね、ちょっといい感じやん。
なるほど、感慨深いものがあるな。
そうそうそ
う、うん、無事に見つかることをお祈りしております。
ねえ、ちょっと縁の方にどうでしょうね、はい、なかなかね、一軒家ね、なんかどこも辺か大阪をしないぐらい。
まあマンションやったらありそうですけどね。
一軒家なんか先輩の大気の跡とかさちゃんと広くて暗くて次3万円
まあ、というようなあのこともやりつつの作劇塾で、ようやく今年まで、来たわけですけれども、皆さんどうですか。
いや、
だいぶ長い歴史があるんだなと。もう第1回に何喋ったのか覚えてませんけれど、私は。
というか、よく考えたらいろいろと面白いことあったんですよね。
ありましたね、非常に。
それを思うと感慨深いです。
もう、うん、ラジオでは言えないこともたくさんあるんで。
そうですよね。行ったら呪われそうや、
うんうん、ああなった人こうなった人の話とかも本当あるんですけど、
アフレッチも怖いな、
うん、怖いです。
あんまりこうちょっとリアルな怖い話なんでというようなところで、2017年もあのいろいろとやっていきたいと思う作劇塾であります。それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか。
そうですね、遭難した作劇塾生という伝説は作りたくないなって今思
います。あ、なるほどね、新たなです。
でも作劇で遭難してる
一寸先や闇のストーリー
いい作品が作れたらなと思う反面、ちゃんと通えるかなっていうのが今ありますね。
でもちゃんと通うとやっぱりいろいろなことが巻き起こるところなんでね、
はい、
はい、
頑張ります。やっぱ千日前って面白いなと。
最後に中山さん、
ね、ちょっといろいろと夏に向けてのイベントはね、もういろいろと決まりついたのすごくあるので、はい、オフィス一郎のホームページを見ていただければ最新情報、あるいは僕のブログを読んでいただければ最新情報が載ってますので、注目していただければと、来月は新刊も出ますので、相当よろしくということでございます。
はい、それではよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。